出エジプト記第35章29節から35節。助演男優その6、ベツアルエルとオホリアブ。イスラエルの子らは、男も女も、皆、主がモーセを通して行うように命じられた、すべての仕事のために、心から進んで捧げたのであり、それを進んで捧げるものとして、主に持ってきた。モーセは、イスラエルの子らに言った。見よ。主は、ユダ部族の、フルの子、ウリの子、ベツアルエルを名指して召し、彼に、知恵と、英知と、知識と、あらゆる仕事において、神の霊を満たされた。それは、彼が、金や銀や青銅の細工に衣装を凝らし、はめ込みの宝石を彫刻し、木を彫刻し、衣装を凝らす仕事をするためである。また、彼の心に人を教える力をお与えになった。彼と、ダン部族のアヒサマクの子、オホリアブに、そのようにされた。主は、彼らを優れた知恵で満たされた。それは、彼らがあらゆる仕事と巧みな設計をなす者として、彫刻する者、設計する者、青、紫、黄色のより糸と天布で刺繍する者、また、機織りをする者の仕事を成し遂げるためである。
今日は、ベツアルエルという人と、オホリアブという人、この2人の職人さんですが、この職人さんに焦点を合わせてまいります。この2人は神様の霊に満たされて仕事をする上で必要な知恵と能力を与えられました。私たちも自分の人生を生きる中で神様の助けを豊かに豊かに体験して、自分が持っている元々の能力以上の力を発揮したいものですね。今日はこの二人からそのために必要な態度を学んでいきたいと思っております。まずは今回の聖書の箇所を順番に見ていきたいと思います。まずは29節をご覧ください。29節、イスラエルの子らは男も女も皆、主がモーセを通して行うように命じられたすべての仕事のために心から進んで捧げたのであり、それを進んで捧げるものとして主に持ってきた。このように書かれております。ここで神様が命じた仕事ということが書かれておりますが、これは一体何かということですが、幕屋を作るということです。幕屋、幕屋というのは大きなテントということなんですが、ここではイスラエルの民が神様を礼拝するための施設を指します。後の時代になりますとエルサレムに神殿が建てられますが、幕屋は畳んで移動することができるわけですね。でっかいテントですから。荒野で移動生活をするイスラエルの人たちにぴったりの礼拝場所ということが言えます。幕屋の大きさがどれくらいかということですが、皆様にお配りをいたしましたこのアウトラインの裏側の方に見取り図が書いてあります。数字入れてないので、ご興味のある方は書き込んでいただきたいと思いますが、まず外側をぐるりと幕で囲んであります。写真、これはイスラエルの公園に復元された幕屋の写真ですけれども、外側幕で囲んでありますね。この幕で囲んである内側を庭と呼んでいます。この庭の広さなんですが、まず間口が50キュビットで、今の私たちのメートル法に換算すると 22.8 メートルです。 22.8 メートル、結構大きいですね。奥行きはどれぐらいあるかというと倍、100キュビットなんですが、これが 45.6 メートルあります。 45.6 メートル。そして この庭の中に様々なものが設置されているんですが、まずは祭壇ですね。2.3 メートル四方です。これもかなり大きいですね。祭壇。それから、旋盤。これは手足を清めるための水が入っているんです。これね、大きさが書かれておりません。そして、主要な建物ですが、聖所というものが、やはりテント幕で作られている建物が、その中にあるわけです。この聖所の大きさですが、間口と高さが10キビと、4.6 メートルです。4.6 メートル。奥行きが30キュビとあって、これが 13.7 メートルあります。かなり大きなテントですよね。4.6 メートルかける 13.7 メートル、高さも 4.6 メートルありますよ、ということですね。そして、この聖所なんですが、30キュビとのうち、奥、中に入りますと、20キュビトのところに、垂れ幕が貼ってあります。そして、そこから先を、至聖所というふうに言います。至聖所。まあ、最も清い場所という意味ですね。で、この至聖所の中には、証の箱と呼ばれる箱が、置かれました。この箱の中には、モーセの十戒を刻んだ2枚の石の板が入っています。他に、アロンの杖。また天から食べ物が降ってきましたね。マナと呼ばれる不思議な食べ物が毎日降ってきたんですが、その降ってきたマナが壺に入れられて、この証の箱の中に収められています。そして神様はこの証の箱の蓋の上に臨在を表されるというふうに約束をなさいました。モーセはシナイ山に登ってモーセの律法と呼ばれる律法を神様から授かったわけですね。イスラエルの人たちが守るようにと。そういうふうに命ぜられている様々な命令を神様から受けるわけですが、その時に幕屋を作るようにと神様から命ぜられました。そして、どれぐらいのサイズでこういうものを用意してっていうのも事細かに神様から指示を受けたわけですよね。モーセは山を降りてきて、そのことをイスラエルの人たちに語ったわけです。これから自分たちが神様を礼拝するための施設、幕屋を作るよと。そうしましたら、人々は幕屋の材料になるもの。まあ、まず幕を作らなきゃいけませんよね。それから中にある様々なものには、金箔が貼ってあったり、宝石を使った、祭司のための衣装とかがあったりするわけですね。そういったものをこれから作っていかなければなりません。その材料になるものをイスラエルの人たちが自発的に持ってきたっていうんですね。今回の話の後の話に出てくるんですが、集まりすぎちゃってもう持ってこないようにというふうに、リーダーたちの方から言わなければならないくらいみんな熱心にこれを捧げたわけでありますね。30節をご覧いただきたいと思います。30節。モーセはイスラエルの子らに言った。見よ、主はユダ部族のフルの子、ウリの子、ベザルエルを名指して召し。こう書いてあります。いよいよ幕屋やそれで使う備品、道具などを作る作業が始まります。それにあたってモーセは職人たちを取りまとめる責任者を指名しました。これはモーセが勝手に選んだのではなくて、神様がこのベザルエルをリーダーにしなさいというふうにモーセにお命じになったことなのです。その責任者の名前がベザルエルという人でした。 この人はフルの子ウリの子と書いてますね。フルという人の子供の子供、つまり孫であるということです。このフルについては前回のメッセージで取り上げました。アロンと一緒にモーセがお祈りしているときに、その腕を支えた人ですね。そして勇者カレブの息子でもあります。このフルという人ですね。勇者カレブというのはヨシュア、また他に10人の仲間たちと一緒に約束の地に偵察に行った人です。帰ってきて10人はそこに住んでるのは強いから我々は入っていけないと言ったんですが、ヨシュアとカレブだけは神様がついているから絶対大丈夫だと、我々はあそこに入って住むことができるようになると主張したわけですね。その勇者カレブのフルは息子、そのフルの孫がベサルエルというわけですから、まあ、ベサルエルは勇者カレブのひ孫ということになります。31節、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たされた。神様は職人たちのリーダーであるベツァルエル、このベツァルエルに神様の霊、すなわち聖霊様で満たされました。なぜでしょうか。その答えが次の2つの節に書かれています。32と33、それは彼が金や銀や青銅の細工に意匠を凝らし、はめ込みの宝石を彫刻し、木を彫刻し、意匠を凝らす仕事をするためである。こう言われているわけですね。ベツァルエルに与えられた任務は幕屋で用いられるいろいろなもの、例えば聖女や庭の周りに張り巡らされるその幕、そして聖女と司聖女を隔てる垂れ幕、祭壇、旋盤、香を炊くための台、備えのパンを置くための机、食台、さらには司聖女に置かれる証の箱とそれにかぶせる蓋、まあそういったものですね。あるいは炭を取るための火ばさみとかね、まあ、そういう細かいものまでさまざまなものを作らなきゃいけないわけですね。儀式に必要なものを彼はこれから作らなければならないわけです。どのような幕屋や備品を作るかについては、神様が山の上でモーセにしっかりとイメージを伝えていらっしゃいます。ベツァルエルは自分が作りたいように作るのではなくて、神様が望まれた通りの幕屋や備品を作らなければならないわけです。そこで間違いなく正しいものが出来上がるように、聖霊なる神様が彼を満たしてくださって、ベツァルエルを導いてくださったということなんですね。そのために聖霊なる神様によって彼は満たされたわけです。34節の前半をご覧ください。また彼の心に人を教える力をお与えになった。人を教える力をベツァルエルは聖霊なる神様によって受け取ることになるわけです。これはなぜかというと、ベツァルエル一人だけで幕屋、あるいはそこで使う備品や道具などを作るのではなくて、他の職人たちと一緒にチームを組んで作業をするためです。聖霊様に満たされたベツァルエルは的確に他の職人たちを指導することができるようになりました。これが人を教える力をお与えになったという意味です。34節の後半見ていきましょう。もう一人の今回の主人公が登場します。彼と、つまりベツァルエルとダン部族のアヒサマクの子オホリアブにそのようにされたと書かれています。つまり神様はもう一人オホリアブという人も選んで、ベツァルエルと一緒に 職人たちを指導するリーダーになさったんですね。そして彼もベツァルエルと同じように聖霊なる神様によって満たされて、作業や指導に必要な知恵、技術、そういったものが与えられたということなんですね。35節、今回のまとめのところです。主は彼らを優れた知恵で満たされた。それは彼らがあらゆる仕事と巧みな設計をなすものとして、彫刻するもの、設計するもの、青、紫、黄色のより糸と天布で刺繍するもの、また機織りをするものの仕事を成し遂げるためである。もともとベツァルエルもオホリアブも優れた職人の腕を持っていたのでしょう。しかし聖霊なる神様が彼らを満たしたときに、彼らはもともと持っていた能力以上に力を発揮しました。全知全能の神である聖霊様が内側から彼らを守り支え導いてくださったからですね。このようにして、ただ単に素晴らしい芸術的な建物や備品、装束、そういったものができたのではなくて、神様が山の上でモーセにお示しになった通りの素晴らしい幕屋が完成することになりました。それではここから私たちは一体何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、私たちもこのベツァルエルとオホリアブを満たしてくださった聖霊様に満たされますよということです。私たちも聖霊様によって満たされるということです。本当にそのようなことがあるのでしょうか。あります。そもそも人がイエス様を信じて救われるのは聖霊なる神様のお働きによります。第一コリント12章の3節、これはアウトラインの方に青い字で引用してありますのでご覧いただきたいと思います。第一コリント12章3節、ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰でも、イエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。聖霊なる神様が働いて初めて人はイエス様を救い主として信じ救われることができるということですね。まず聖霊様は私たちが神様に対して罪を犯しているんだということを教えてくださいます。ただ単に自分がダメ人間だっていうふうに責めるとかね、劣等感を持つとか、なんか法律に犯して悪いことしちゃったとかっていうような、この世の在籍感ではなくて、天地万物をお作りになったあの方、神様の前で私は罪を犯している、罪人であるということを理解させてください。これは聖霊なる神様のお働きなんですね。罪というのは神様が被害者ですから、神様が教えてくださらなければ私たちは罪を理解することはできません。まず救いの第一歩として、聖霊様は私たちが罪人であるということを自覚させてくださいます。それから聖霊様は私たちがその罪を離れたいという清い思いを持つようにさせてくださいます。しかし私たちは自分の力ではこの罪をどうすることもできませんよね。そこで聖霊様は第三に、救われるためにはどうすればいいのかということを教えてくださいます。つまりイエス・キリストのことを私たちに教えてくださり、この方を信じることができるようにしてくださるわけですね。このようにして私たちは聖霊様によってイエス様を信じ救われることになるわけです。ここにいる私たちは皆イエス・キリストを信じ救われました。そしてイエス様を信じたその瞬間から、 聖霊様は私たちのうちに入ってくださり、私たちの心に住んでくださるようになるのです。今の時代、聖霊様はモーセやダビデや様々な預言者たち、あるいは今回登場したベツアルエルやオリアハブのような特別な立場の人たちだけに働かれるのではなくて、イエス様を信じるクリスチャンならみんなその人の内側に宿っていてくださるのですね。私たち一人一人は特別な立場でなくても、ダビデたち、モーセたちのようにね、そうでなくても心の内に聖霊様をいただいているのです。私たちクリスチャンは、たとえそのように感じても感じなくても、確かに聖霊様に住んでいただいています。そしてかつてベツァルエルやオリアハブを聖霊様が助けてくださったように、今聖霊様は私たちを助けたい、皆さんを通して素晴らしいことをこの地上で行いたいと願っていてくださるんですね。そして聖書は聖霊様によって満たされなさいと命令しています。エペソ人への手紙5章18節これも引用してあります。また葡萄酒によってはいけません、そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。これは命令ですね。聖霊様が私たちの内側に住んでくださっているということと、聖霊様に満たされるということは別の体験です。聖霊様は全てのクリスチャンの内側にすでに住んでいらっしゃいます。ですから聖書の中には聖霊様にうちに住んでもらいなさいっていう命令はないんです。クリスチャンならもうすでに聖霊様いらっしゃるので、住んでもらいなさいって命令される必要はないわけですよね。しかし聖霊の満たしに関しては命令されています。つまり満たされてない人がいるっていう前提なんです。すべてのクリスチャンが聖霊様の満たしを体験しているわけではありません。この二つは別です。聖霊の内住、聖霊様が内側に住んでくださるということと、聖霊の満たしは別の体験なのです。では、聖霊の満たしって何でしょうか。聖霊様の満たし、聖霊様に満たされるということは、何か恍惚状態になることではないし、体が激しく震えることではないし、不思議な幻が見えることでも、ずーっと笑っていたり、賛美歌を歌っていたりすることではありません。まあ、たまにそうなることはあるんですけどね。いつでもそうなるわけではありません。聖霊様の満たしというのは、聖霊様が私たちの生活のあらゆる領域を自由に支配していらっしゃる状態。これが聖霊に満たされているっていうことです。もう一回言いますね。聖霊様が私たちの生活のあらゆる領域を自由に支配していらっしゃる状態。これが聖霊に満たされているっていう状態です。その結果として、聖霊様に満たされた人は大きな喜びや平安を体験したり、罪を離れて清い生き方に変えられたりします。あるいは、もともとは口下手だったのになーっていう人が大胆にイエス様のことを伝えたりするようになります。そしてさっき言ったように、たまに恍惚状態になったり、体が震えたり、不思議な幻が見えたり、ずっと笑っていたり、賛美歌を歌い始めたりっていうようなことが結果として起こってくるわけなんですね。また聖霊に満たされた人はベツアルエルやオリアハブのように優れた能力を発揮できるようになります。その人が生まれた時、あるいはその後身につけた技術や能力、 そういったものを生かしてくださる、いやそれ以上に発揮させてくださるようになるわけですね。また人によっては癒しなどの奇跡を行ったり、通常なら知ることができないことを知る力が与えられたりすることもあります。聖霊様がくださる特別な能力のことを聖霊の賜物、賜物というのはプレゼントという意味ですが、聖霊の賜物と言います。クリスチャンは誰でも聖霊様を内に宿していて、賜物が与えられています。私たちが聖霊様に満たされるときに、その賜物が表に現れて力を発揮するわけですね。聖書には聖霊の賜物の例がいくつかリストアップされています。まあ、ここでそれを挙げ始めると時間がものすごくかかりますので、ここでは一つ一つは紹介しません。リストの箇所を挙げてありますので、そちらをご興味のある方は後で読んでいただきたいと思います。アウトラインの方に書いてありますが、ローマ人への手紙12章6から8、第一コリント12章4から11および28、この3箇所に賜物のリストが挙げられております。そしてそれぞれの賜物の意味は何だろうか、いいサイトを見つけました。ゴッドクエスチョンというサイトなんですが、そこにこの賜物はこういう意味ですよっていうのが解説されておりますので、こちらも URL 書いてありますから、ご興味のある方はそちらを覗いていただきたいと思います。ホームページで読んでいらっしゃる方はリンク貼っておきますので、そちらをクリックしてください。さあ、それでは私たちには聖霊の満たしという約束が与えられているということを見てきたわけですが、ではどのようにしたら私たちは聖霊様に満たしていただくことができるんでしょうか。それは私たちが救われた時と同じです。すなわち信仰によって私たちは聖霊様に満たされます。まず満たされると信じること、満たされると信じましょう。自分の内側には聖霊なる神様が、それを感じても感じなくても聖霊なる神様が内側に住んでいらっしゃるということ、これを信じます。また聖霊様は私たちを満たしたいと思っていらっしゃる、私たちの人生を作り変えたいと願っていらっしゃるということ、それを信じましょう。神様は私たちに聖霊に満たされなさい、そんなふうにお命じになりました。命ぜられている以上それは可能なことです。神様は実行不可能な命令をするような、そんな意地悪な方ではありません。聖霊に満たされなさいって言われている以上、私たちは聖霊に満たされることができるんですね。まずそれを信じる、これが第一ステップです。第二ステップは、すべてを明け渡す祈りを捧げましょうということです。自分のすべてを捧げますという祈りを捧げます。聖霊様に満たされるとは何かということを申し上げました。聖霊様が私たちの生活のあらゆる領域を支配なさることだと、そういうふうに申し上げましたね。ですから私たちは聖霊様にすべてを明け渡します。聖霊様がこの私のすべてを自由になさることを認めます、そのように申し上げる必要があります。全部神様に捧げるんですね。すべての領域というところがミソです。例えばこの仕事のことだけは神様に口出しされたくないとか、あの人を許せっていうあの命令だけは聞きたくないとか、13年前に犯してしまったあの失敗だけは許されているとは信じられないとかいうふうに、神様の命令や約束に例外を設けてはいけないわけですね。全部神様にお捧げする必要があります。私たちはこのように祈るのです。聖霊様、
私はあなたにすべてを明け渡します。どうか私を満たしてください。私のすべてに満ち満ちてくださいますように。そのように祈りを捧げていきましょう。でも今この時すべてを捧げることに関して自分の気持ちがついていかなくても大丈夫です。例えばあの人のことを許せと神様はおっしゃるんだけれども、自分の気持ちとしてはまだ完全にあの人のことを許せる気持ちにはなってない。いや、それでもいいんです。そこに聖霊様が触れてくださって、聖霊様の望み通りに自分を変えてくださること、それを了承するっていうことなんです。まだ自分の気持ちはあの人を許せる気持ちにはなってないけれども、聖霊様が働いたら許したくなっちゃうかもしれないわけですよね。でもその人のことを私が本当に許したくなければ嫌ですと、私が変えられるなんてとんでもないです、私があの人を許せるように変わるなんてとんでもないことですって抵抗したくなりますよね。その抵抗をやめるってことなんです。私はまだあの人のを気持ち的には許してないけれども、でも聖霊様が働いて、もし聖霊様があの人のことを私が許すように願われるんだったら、どうぞ好きなように私を変えてくださいって認めるっていうことなんですよね。あとは聖霊様がふさわしい時ふさわしい働き方をしてくださって、私の内側を作り変えてくださるでしょう。本当に神様があの人のことを許すようにと願っていらっしゃるならば、私は変わることができる。皆さんも変わることができるはずなのです。完璧になったら聖霊様に満たされるんじゃなくて、完璧を目指していくために聖霊の満たしが必要だということなのです。私たちに必要なことは、聖霊様が私のどこに触れていただいて、私のどこを変えてくださるとしても、私はそれを認めます。私は抵抗するのをやめましたっていう祈りを捧げていくということなのです。これが第二ステップ、すべてを私はあなたに明け渡しますという祈りを捧げていく。第三ステップは、あとは聖霊様にお任せするということです。聖霊様にすべてをお任せする祈りを捧げたんですから、あとは聖霊様が私の内側で何を始めてくださるのか、どんな結果を見せてくださるのか、それを楽しみに待ちましょう。あれ、すべてを捧げた祈りを捧げる祈りを捧げたのにね、何にも変わらないけど、でもどのタイミングでどんなことを行われるかは聖霊様の、これは自由です。10年後くらいになんかすごいことを してあげようかな、そういう計画を持ちかもしれないですよね。でも今この瞬間何かが始まるかもしれません。皆さんが突然ね笑い出しても不思議なことではありませんしね。なんか神様のことを思うとね、もう感動で体が震えて震えてしょうがない、そういうことが起こるかもしれませんね。突然奇跡を行う力が与えられるかもしれません。何が起こるかわからないけれど、すべてを明け渡す祈りを私がして、皆さんがして、聖霊様に満たしてくださいと祈った時に、聖霊様は何かを始めようとしてくださいます。それを楽しみに待ちましょう。これが第3ステップ。そして第4ステップですが、そうこうしているうちに私たちは罪を犯してしまうことがあります。私たちは不完全ですから、一旦すべてを捧げてもまた後になって、いや、これだけは譲れないっていうものが出てきてしまうかもしれない。そうやって我を張ってしまったり、あるいは罪を犯してしまったりすることがあるのですね。じゃあそうなったらもう聖霊の満たしは取り消されるのか。でも私たちには救済措置が用意されています。 そのような時はすぐに罪を告白して、この罪から離れますというふうに悔い改めの祈りをすればよいのです。そして改めて、聖霊様、私はね、あなたにお渡ししたはずのものをもう一回あなたから奪い取っていましたけれども、もう一度すべてをあなたにお渡しします。今一度私をあなたで満たしてくださいますように。そのように祈りを捧げていくのです。聖霊様が内側に住んでくださるという体験は、イエス様による救いの一環ですから、これは一度限りのことです。一旦聖霊様が皆さんの内側に住み始めたら、もうね、嫌になって出ていかれるということは決してありません。皆さんの救いが取り消しにならないのと同じです。でも聖霊の満たしというのは、一回限りのことではないんですね。繰り返し繰り返し、罪によって、我によって、聖霊様の満たしを失ったと気づいたら、もうその瞬間、私たちは悔い改めて、もう一度すべてを明け渡していきましょう。そのようにして、私たちは毎日、一瞬一瞬、聖霊様に満たされ続けていく必要があります。もう一度、ステップをおさらいしていきましょう。まずは、私たちは聖霊様によって満たしていただく。それによって、人生が変えられていくということを、神様の約束として信じていきましょう。二つ目は、すべての領域をあなたに明け渡しますという祈りを捧げましょう。そして、あとは、聖霊様が何をしてくださるか、ワクワクしながら待ちましょう。そして、もし罪を犯してしまったり、神様に捧げたものをもう一回取り戻してしまったということに気がついたならば、悔い改めてもう一度、聖霊の満たしを求める祈りを捧げていきましょう。最後に、聖霊の満たしの目的について、改めて確認してみたいと思います。ベツァルエルとオリアハブの記事から、なぜ聖霊様は彼らを満たしたのか、そして私たちを満たしてくださるのか、その目的を確認していきます。ベツァルエルとオリアハブは神様が望まれた通りの幕屋を建てるために聖霊様に満たされました。そして元々持っていた以上の能力を彼らは発揮することができました。聖霊様によって彼らが満たされたのは、彼ら自身の自己満足のためではありません。どういうことかというと、聖霊様の満たしの目的は、ベツァルエルたちが恍惚状態になっていい気分になるためではありません。また、特別な賜物、幕屋を作るための能力が彼ら二人に与えられたのは、他の職人たちと比べて立派だということを彼らが誇るためではありませんでした。ベツァルエルたちが聖霊様に満たされたのは、神様に奉仕をするためです。神様に奉仕するということは、イスラエルの民に奉仕するということでもありました。というのは、幕屋が神様によって与えられたことによって、イスラエルの民は荒野で神様に礼拝するための場所を手に入れることができるようになったからですね。あの幕屋に行けば、生贄を捧げて、自分の罪を神様に許していただくことができる。そして神様に祈ることができる。神様を賛美し礼拝することができる。そのような場所をイスラエルのためにこの二人は備えることができたわけです。つまり聖霊様によってベツァルエルとオホリアブが満たされたのは神様に仕えるため、そして人々に仕えるためです。決して彼らの自己満足のためではなかったというところを最後に私たちは確認していきたいのです。私たちが神様への奉仕を意識して聖霊に満たされた生活を送ることによって私たちはますます神様を身近に感じることができるようになります。 私は今まさに神様と共に生きているという感覚、それを味わうことができるようになるのです。私たちと共にいてくださる神様は、なんと力強いお方でしょうか。なんと愛に満ち溢れたお方でしょうか。その方と身近に生きることができるようになることで、私たちはより深い喜び、より深い平安、より深い希望、より深い勇気を味わうことができるようになるんですね。結果として。そして、他の人への奉仕を意識しながら、聖霊に満たされる生活を送ることによって、私たちは、人を愛してやまない神様、人を救うためにご自分の命さえも捧げてくださったイエス様と心を一つにすることができるのです。私たちが人を愛するということは、それは神様が人を愛されたその心と一つになることです。その結果私たちは、これまたイエス様と近づき、より深い喜び、より深い平安、より深い希望、より深い勇気に満たされることになります。結果として。自分がいい気分になることばかり求めても、聖霊様の満たしは受け取ることができません。なぜなら、そのような目的のために聖霊の満たしが約束されているわけではないからです。私たちがいい気分になるとしたら、それは聖霊の満たしによって、神様と人に対する奉仕者になった、その副産物として与えられるものです。今改めて私たちはベツアルエルとオリアハブが神と人とに仕える奉仕者として聖霊に満たされたということを確認していきたいと思います。そしてこれからお祈りしますが、先ほど4ステップ紹介しましたね。すでに皆さんはね、聖霊に満たされる体験なさっていると思いますが、今一度この4つのステップに従って自分のすべてを明け渡して、改めて聖霊様を満たしてくださいと祈っていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今日はベツアルエルとオリアハブを通して私たちにも聖霊なる神様が満ち溢れてくださるという約束を確認いたしました。今聖霊様、私たちの心を探ってください。自分の人生の中で、生活の中で、心の中でまだあなたに明け渡していない領域があるならば、どうぞそれを明らかにさせてくださり、手放す勇気をお与えください。私たち自身はそれを完全に手放すことはできないかもしれませんが、神様が働いてくださり、手放すことができるようになることを今心から願います。私のすべてをあなたが取ってくださり、あなたの好きなように変え、好きなように祝福してくださいますように、今私たちを聖霊様で満たしてください。これは約束ですから、私たちは聖霊に満たされると信じます。毎日毎日、一瞬一瞬、聖霊なる神様が私たちを満たしてくださることをお願いいたします。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。